白真の井戸端番組、職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を、都内で子育て中の私ピューがご案内します。主婦の方だけでなく、主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと、主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。今回のテーマは、ふてほどを見てあの頃のいろいろを思い出した。皆さん、ふてほど見てますか？不適切にもほどがある。 TBS のドラマで金曜の夜10時から放送されてますね。工藤官九郎さん、工藤官の脚本で、阿部サダヲさんが主演されてるドラマですね。昭和のダメ親父が令和時代にタイムスリップするっていう、そういう設定で、昭和時代とね、令和時代、それぞれの社会の特徴を、いいとこもね、悪いとこも、工藤官らしくね、コメディー化して、でね、公式サイトにも、昭和のダメ親父の不適切発言が令和の停滞した空気をかき回すっていう風にあったんですけど、笑えて、でもって泣けてっていう、まあ本当にね、工藤官作品っていう感じのドラマですね。でね、ど昭和が描かれてるんですよね。昭和時代っていうのはね、こう強烈だけど懐かしい。もうね、私が同居してた祖父母は昭和一桁世代だったんですね。で、私自身も昭和生まれで、一緒にね、相撲を見たりしてました。まあ、ただね、私自身は小学校入ってもう平成になって、でそれからはずっと平成の時代を生きてきたっていう感じで、まあ、昭和っていうよりは平成ではあるんだけど、正直平成ってね、まあ、確かにバブルが崩壊して、まあ、私自身もロスジェネって言われる世代ですし、そういう意味で昭和にあったものがなくなっていく時代ではあったんだけど、このドラマでね、描かれているような社会の風潮も、まあ、その時ね、薄まりつつあったとはいえ、まあ、まだまだ残っていたんですよね。だから、まあ、結構記憶と被るというか、記憶に残っていることも多いんですね。で、まずはやっぱりこれですね。学校での体罰は確かにあった。ドラマにあったようなケツバット、これはね、ちょっとどうだったのかわかんないですけど、まあ目にしてはいないんですけど、学校での体罰、これ覚えているのは全部中学時代なんですよね。高校以降はね、目にしてもいないし、自分自身もね、されてもいないですね。で、その中学時代ね、これは自分がされたわけではないんですけど、もうね、当たり前のものとして何度も目にしてたのが、まずは家庭科の先生、忘れ物をしたら30センチものを刺して背中を叩く、まあ、そういう風に先生の決めたルールがあって、で実際にそれを実行するんですよね。で、同じように音楽の先生はリコーダーを忘れたらつねりますよっていうことを言ってて、で実際にこう手の甲とかですかね、をつねっていたんですよ。どちらもね、女の先生でしたね。で、私自身が受けた体罰ということで言うと、前提としてね、私はどちらかというと真面目な、どちらかというとね、優等生枠の方で、ものすごいやんちゃだったとか、こう騒いでいたっていう、そういう生徒ではないっていう、まあ前提として聞いていただきたいんですけど、朝の会で小テストみたいなのを、まあ、やれっていうことでやったんだけど、その時ね、先生がいなかったんですよ。職員室に戻ってるとかなんかだったと思うんですけど、先生いなかった。で、私ね、テストはもうさっさと終わって、その後でヘルメットをね、まあ、私自転車通学で、まあ、当時ね、ヘルメットをかぶらないといけなかったんですよ。 でそのヘルメットをロッカーに入れ忘れてたかなんかだったと思うんですけど、まあ、とにかく何かをロッカーに入れに行ったんですよね。でまあその時ね、他にも立ち歩いてる生徒っていうのがいて、割とガヤガヤしてるようなところへ先生が戻ってきたんですね。でまあ着席しろっていうことでみんな着席して、でちゃんとテストはやったのかっていうことをね先生が聞いて、で今立ち歩いてる子がいたけど今の時間に立ち歩いたという子は立ちなさいって先生が言ったんですよ。で私もロッカーに物を入れに行って立ったしと思って立ち上がったんですね。でそうしたらその時に立ち上がった全員の方にビンタが入ったんですよね。まあ、ちなみにこれも女の先生で、まあ、いずれも中学生から見てということではあるんですけど、若い先生とかではなくてね、まあ、いわゆるおばさんっていうぐらいの年齢ですよね。記憶にあるね、私が受けた体罰っていうとまあこれくらいかなと思うんですけどね。でそれ以外にね覚えてるのが、これも見た話ではなくて聞いた話なんですけど、田舎の学校でね部活の数自体少なかったんですね。でみんな結構男子はサッカーがやりたかったんだけどサッカー部はないと、まあ、そのせいかどうかは分かんないんですけど、まあ、普段からねそういう雰囲気があったのか分かんないですけど、ある男子がバレーボールを足で蹴ったっていうことがあったみたいで、でもこれはみんなでサッカーしてたとかじゃなくて一人の子が一回蹴ったと。それを顧問の先生が見ててね、これは男性でしたけど、これまたビンタしたわけですね。そしたら当たりどころが悪かったのか、もうすごく本当に強くやったのかね、鼓膜が破れたんですよ。私それ聞いて、鼓膜って破れて大丈夫なのってすごい寒々とした思いになったことをよく覚えているんですよね。まあ、その子のうちにね顧問の先生が謝りに行ったっていうのも聞いたんですけど、まあ、どれも今では考えられないと思うんですよ。これ歴史とした体罰だし、それをなくさないといけないっていう方向に進んでかなり実現されているっていう、まあ、今の社会を思うとね、社会は確実に良くなっているのかなっていうふうに思いますね。で同じように社会が良くなったなって思うのが、タバコと男性のタチション、まあ、ドラマではね令和の時代の窮屈さとかね、まあなんか変じゃないみたいなところとかも描かれてはいるんだけど、着実に今の方がいいっていうことってたくさんあるんですよね。ドラマではねセクハラ発言なんかの話にもなってて、まあ私もいろんな体験からセクハラパワハラ思うところありますけど、今回はねちょっとそこについては触れず、また別の機会があればお話ししたいなと思うんですけどね。今回はまずはタバコについてですね。これもちろんね吸う方にとっては吸いづらい今の社会ね、いい社会とはならないかもしれないんですけど、まあ吸う自由もありますからね。それはそうなんですけど、我が家はねもともと私の父がヘビースモーカーだったのをね、私が生まれる時に禁煙してるんですよ。だから私自身タバコに慣れてないんですね。そういうこともあって車の中でタバコをバカバカ吸われて車に酔っちゃって大変だったこともあったんですね。まあ割とね私匂いに敏感っていうのもあるんですよね。昔は街中に吸い殻がものすごいあったんですね。でタバコってね小さい子にとっては火が危ないっていう存在でもあって、ちょうどタバコを持つ手がある位置ってね小さい子の顔くらいの高さなんですよね。で実際うちの子もね これは日本での出来事ではないんですけど、でも手に持ったタバコが首に当たって熱っていうことがあったんですよね。でまあタバコっていうと、まあ副流煙のね話はドラマにも出てきたんですけど、確かに昔は観光バスに乗っても必ず各座席に灰皿がついてましたしね、新幹線の煙の黙々もすごかったですよね。禁煙車両に乗っても喫煙車両の近くに座っちゃうとタバコの匂いすごいしてくるんですよね。あのドアの開け閉めで入ってきちゃうんですよね。よく言われるのがパチンコ店、私も数回だけね、あのパチンコ店の黙々、煙の黙々をね体験したことあるんですけど、もう空気が白いんですよね。で髪の毛と服に匂いもすごいつくし、で先日実家の近くにある大きなパチンコ店が、まあ、ありましてね、そこをちょっと覗いてみたんですよ。最近変わったっていうしと思って、そしたら本当に今ってね中すごい快適になってますね。まあ、外でねここでは吸わないでくださいってなんか張り紙してあるような場所で吸ってる方が何人かいらっしゃったんですけれども、まあでもとにかくね変わってきてるなっていうのを感じました。私のね昔の会社員時代も新入社員の時にはまだ皆さんタバコすごい吸ってたんですよ。だから会議も黙々になって、まあ、翌朝ね私が一番早く行って掃除をしてたんですけど、新入社員だからね、まず片付けるのが吸い殻でしたね。でそこまでに免疫がなかった、まあ、タバコにね免疫がなかったっていうのもよくなかったのか、会社でねその会議とかでね副流煙を吸いすぎて夜中に寝てる時に変な音の咳が、ね、出るようになったっていうこともありました。でも会社でも年々タバコ環境は変わっていってね、まあ、分煙になっていきますよね。でそのうち咳も出なくなったんですね。よくタバコ部屋で大事なことが決まるみたいな言いますよね。みんなタバコを吸いながら大事なことをその狭い部屋でね喋ってるっていう、そういうのはね当時も言われてて、でもうほんと上司にねお前もタバコ吸えよってね、もちろん強制ではないけど勧められたこともあってね、もう大丈夫ですって言ってたんですけどね。それからここからね多少、まあ、ちょっと下の話というか食事中の方がねいらっしゃったら大変申し訳ないんですけど、またね別の機会に聞いていただけたらと思うんですけど、男性の立ちションなくなりましたよね。これも社会が良くなった中の一つだと思うんですね。私子供の頃からずっと違和感があったんですよ。なぜ男性は道路でそういうことを平気でするのか、隠れる素振りもなくね当然という雰囲気でしたね。昔はね公共の場でのペットの排泄の処理もね今みたいにマナーが浸透してなかったですよね。今も完全に浸透はしてないけど、まあ、社会の意識はね確実に高まってますよね。ちょっとね下の話続きというか洋式トイレの話なんですけど、洋式トイレが一般化したのも大きな変化ですね。いや私が大学生の時ですよ、私の学部のトイレが新しくなるって言ってしばらく工事してて、20年ぐらい前の話ですね。で出来上がったらね大半が和式で洋式一つだけだったんですよね。いや一つだけだなと思ってよく覚えています、まあ、今はねまた20年経ってますし、さすがにまた洋式を増やしてね工事されてるんでしょうけどね。いや今ねもう和式って敬遠されて、すごいトイレ混雑してても和式だけ空いててね、あ和式ならどうぞって言って前の人がね言ってくださるとか、まあ、そういうことありますけど、当時はまだねむしろ洋式って誰かが座ったところに座るから抵抗があるみたいなね、そういう考えもありましたね。というわけで今回は ふてほど、不適切にもほどがあるっていうドラマをきっかけに、特に昔の体罰とタバコなんかについてね、思い出してみた回でした。こういう変化をいろいろ知ってる年齢になったなって、結構長く生きてきたななんてね、思うことも増えたりして、歴史を生きてきた感がね、出始めた自分を感じる機会がね、増えました。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。良くなったといえばね、昔はもっと飲酒運転があったように思うんですね。まあ、うちの親は飲んだら絶対運転しなかったですけど、そういう話をね、耳にすることもあったし、あとはね、未成年の飲酒ですよね。昔はむしろね、大人が飲ませてたりなんてありましたよね。それは法的にもアウトな話ですけど、もっと些細なことでもね、これ流されるのがいいわけでは決してないんだけど、でもやっぱ時代の変化にね、なるべく敏感でいたいなと思います。白真の井戸端番組、職業主婦です。もしよかったら番組のフォローをお願いします。新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし、私の励みになります。星の評価もいただけたら嬉しいです。ご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムでぜひお気軽に送ってください。それではまた。